Oh, 今私たちはあなたの御名を心から褒め、たたえ、賛美と礼拝を捧げています。なぜなら主はあなただけがただ一人私たちの罪を背負い、身代わりに十字架で死なれ、約束通りを与えられた救い主であられるからです。そして今も生きていつも共にいてくださる助け主なるお方に、今私たちは感謝と賛美を持っていよいよ御前に近づいていきたいと願っています。ですから主はあなたも私たちのところにおいでくださいますよ。神に近づきなさい。そうすれば神もあなた方に近づいてくださいます。この御言葉を信じ、今の主と出会うことを待ち望み、主の臨在をしたいことで、さらに賛美を捧げてまいりますと、どうしよう、この賛美の中で御手を伸べ、この一人の人に触れてくださいますように。そして偉大なる御名が崇められますように。私たちもイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。
リント16章の1節から24節ですが、最後の24節だけをとりあえずお読みします。私の愛はキリストイエスにあって、あなた方すべてのものと共にあります。アーメン。復活という難問が終わりまして、いよいよ第一コリント最後の章16章であります。でこの復活、ずいぶん長い間語ったような気がするんですけども、本当にですね、濃厚で、重大な問題でした。何しろ終末論、世の終わりについてに関わる、密接に関わる案件ですからね、復活というのは一大事です。それで16章は内容、どんな内容なのかといいますと、いくつかのトピックスと挨拶と指示、そんな内容となっております。具体的にはまず献金のことから始まるわけで、それはですね、第二コリントで出てくるのでそちらの方に回したいと思いますが、その次は何が書いてあるか、旅の計画ですね。パウロの旅の計画、それが5節以降。5節を読みますと、私はマケドニアを通って後あなた方のところへ行きます。マケドニアを通るつもりでいますから。変な文章って思うんですよね。マケドニアを通って後あなた方のところへ行きます。はい、そこまではいいでしょ。マケドニアを通るつもりでいますからと重複しているのはどうしてか。この時ですね、パウロはエペソにいたんですね。それは8節を見ていただければわかります。エペソでこのコリント第一の手紙を書いているわけでありますが、そのエペソからマケドニアに行くためには二通りの行き方があるわけなんですね。エペソからはまず船に乗ってマケドニアに行く、皆さんから見るとですね、この何に例えたらいいかな、そこは有明海かな、水俣から南島原に行くためにはこの海を船で行けば近道なんですよね。わかりますよね。そっちから見たらこうですか。じゃあこうか、ね、こう熊本の水俣あたりから船に乗って南島原の永田しめ子さんがいたところの港に着くわけですよ。でもこっち通ってね、高速通って長崎南島原の方から行く道もあるわけですね。でそれと同じようにエペソという場所からマケドニアに行くためには船に乗っていくのもいいけど、エペソからどこに行くんだっけ、マケドニアを通ってあなたのところに行きたいという、そのあなたのところに行くためにはマケドニアを通って行くっていう道もあって、だからここで5節でマケドニアを通って後あなた方のところへ行きます、マケドニアを通るつもりでいますからって重複して、マケドニアどうしたって言ったら、これは陸地で行きますよっていう意味なんですよ。船では行かないで陸地を通って行くつもりですからって念を押してることになっているわけなんです。まあそんな説明抜きで言われたら変な文章って思うしかないわけですけど、いずれにしても旅の計画です。決してですね、霊的な教えとは言い難いわけであります。まあパウロ研究としては面白いのかもしれませんけどね。でもその旅の計画というものが私たちの信仰にダイレクトに関わるというわけではないわけでありますから、しかしそれでもあえて一つ気になるところをお話しします。12節、 兄弟アポロのことですが、兄弟たちと一緒にあなた方のところへ行くように私は強く彼に勧めました。しかし彼は今そちらへ行こうとは全然思っていません。しかし機会があれば行くでしょう。アポロという人はですね、コリント教会においてはペテロやパウロに並ぶ大きな存在でありました。何しろコリント教会の人たちは、私はペテロにつく、私はパウロにつく、いや私はアポロにつくって、そういうふうに言ってた人たちもいたわけですから、ペテロ、パウロ、アポロ、キリスト、どれがいいかなみたいな、そんな感じの重要な人物だったわけですよ。でパウロも言ってますように、私が植えてアポロが水を注ぎましたと。アポロの働きも大きかった。何しろ彼は雄弁な人だったからですね。だから指導者ですよ、コリント教会のね。ところがそのアポロがパウロの指示に従わなかったっていうんですよ、12節ね。パウロが強く勧めたんですよ、コリントに。あ、そうだ、コリントに対しての手紙だからね、コリントに行こうとしてたんですよ、パウロがね。でパウロ、アポロにもコリントに行けって、コリントに行けって強く勧めたのに、アポロは全然そんな気がないって、考えが違うんです。パウロとアポロ二人とも神に用いられた器ですよね。聖霊に導かれて働きをしてきたのではないでしょうか。二人ともですよ、パウロもアポロも御霊に導かれた伝道者なのに、なぜ一致できないのか。コリント行った方がいいよアポロって強く言ってるのに、全然そんな気ないって言うんですよ。なぜ一致できないのか。私が思うに、一致ということ自体が幻想だと思います。幻想、主にあって一つになろうなんていうのは少なくとも私にはできないです。いやそんなはずはないんだって、そんなはずはないんだって、主にあって一つになれるんだ、なるべきなんだって言うんだったら、パウロとアポロはどうして一つになれなかったんでしょうか。一致できなかったのはなぜでしょうか。どちらか、アポロかパウロかどちらかが聖霊に導かれていなかったということでしょうか。そうではないんですよね。二人とも神様に用いられた、御霊に導かれた伝道者。でも結局はですよ、人間ですから、自分の思いとか自分の判断とか自分の感情とかがあるわけですよ、人間だからね。ですから当然それらは人と食い違うわけでありまして、その判断というのは時には間違っていることもあるかもしれないわけですよ。ですからパウロもアポロもコリント教会の指導者であった。だけどもたとえ指導者とはいえです、盲従してはいけないんです。盲目的に従う、それは良くないんです。何でも先生のおっしゃった通りにすいますなんて、そんなのは神格化ですよね。皆さんの中にはそんな方いらっしゃらないでしょう。どうですか。私は先生がおっしゃったことしかしませんって、何でも言ってください。今日は何色の服を着るべきですか。うん、そうだな、今日のラッキーカラーはイエローだな。 はい、全身真っ黄色にします。そんな人おらんでしょ。まあ全然言うこと聞いてくれないっていうのもまたそれも困ったもんですけどね、少しは信用してくださいよって思いますけど、まあ言いますけどね、皆さんね、国や政府やテレビが言ってることよりも私が言ってることの方を信用してほしいなって思ったりする時もあるんですよ。例えば原発爆発した時だってね、直ちに危険はありません、安全ですって、逃げる必要はありませんって、最初5キロまでの人だけ逃げたら大丈夫です、その次は10キロまでの人だけ逃げたら大丈夫です、なんでそうやって危険なのに大丈夫大丈夫って言うかって言ったら、パニックになるのを恐れてるっていう面もあるわけですよ。いきなりね、もう破滅だなんて言っちゃったらみんなパニックでどうなるか分かんないですからね。だから本当は危ないけど安全だって言ってる場合もあります。だけど本当は危ないんです。もし安全だったらそんなこと言わないでほっときゃいいんですよ。慌てる必要ないんです、騒ぐ必要ないんです、安全だったらね。だけど危ない、その本当のところを見極めていることが大事なのでありまして、テレビが本当のことを言うとは限らない。まあ、ちなみにですね、先週の水曜日、私は福岡高等裁判所に行ってきたんですけども、原発裁判じゃなくて安保違憲訴訟です。安保違憲訴訟、つまり戦争法反対の訴訟ですね。もう高裁ですから、原告は終わって、地裁は原告なんですよ、私はね。地裁から控訴したので、高裁では控訴人と呼びますが、控訴人としてその判決出たわけですよ、判決。テレビのニュースでご覧になりました？もしかして皆さん、見てませんか？NHK も、他の民法も来てましたけど、ね、それでね、結局控訴訴えは棄却されたんです。棄却、取り合ってもらえなかったんです。こんなバカな話あるかと思うんですよ。いいですか、この新安保法制は違憲だって、憲法違反だって言って訴えてるんですよ。いいですか、この法制は憲法違反だって裁判所に訴えてるのに、裁判所はこれが憲法違反かどうかの判断をせずに棄却って言ってるんですよ。でね、この憲法違反の法令のせいで被害を被ってるんだって言ってる、そこだけね、いや、まだ戦争起きてないんだから何の被害もないでしょうって、それで棄却です。いや、一番の訴えてる問題である憲法違反だっていうところを判断しないんですよ、裁判所が、ね、でニュースだけはこの住民らの訴えは棄却って流れるでしょ。ああそうか、あの人たちバカな訴えしてたんだなってみんな思うわけじゃないですか。違いますよ、バカなのは向こうです。憲法違反だっていう判断、違反ではありません、違反だ、その判断をしないって、何のための裁判所だってことですよ。だからですよ皆さん、ちょっと落ち着いて話しますが、私が言ってることの方が正しいっていう場合もありますよ、国やテレビが言ってることよりもね。そんな時には、言うことを聞いてもらったらなって思ったりします。とにかくこの指導者、偉い先生だってね、その盲従してはいけないんです。盲目的に従ってはいけないんです。でも実際盲従するわけですよ。それをですね、従順という言葉で置き換えて納得するわけですよね。主にあって従順ってね。そして教会はカルト化する。これがですね、私の、40年近くに及ぶ信仰生活の中で教会を観察してきた、その結果として分かったことです。ですから、大切なのは何か、大切なことはですね、間違いを見抜くことなんですよ、間違いを見抜くことがどうしても大切、そして見抜いたならば、一致しないこと。一致しなきゃならないなんてことはないんですよ、間違ってるものとね。 間違ってるぞあれはって思ったら一致してはいけません、同調してはいけません。圧力かかるかもしれないけど同調圧力に負けてはいけないんです。だからアポロはパウロの強い勧めに従わなかったんですよ。アポロの判断とパウロの判断は食い違っていたんです。で、どっちが正しかったか、どっちの判断が正しかったのかは分かりませんけどね、それは分かりませんよ。でも判断が食い違っている、どっちかが間違っているということは大いにあり得るんです。例えばパウロ自身もペテロに反対したことがありましたでしょ。公衆の面前でペテロを非難したわけじゃないですか。どうしてあなたは異邦人と一緒に食事するのをやめてしまったのかって、ユダヤ人たちの目が怖いのかってね。そう、その時はペテロの判断が間違っていたわけです。とにかく全てにおいて一致するなんてことはありえない話です。そして一つになれないことを恐れる必要はありません。私はこれからもそういう生き方をするつもりです。例えば何年か前に総会の時にお話ししましたように、私たちのというか、少なくとも私自身は牧師として自分はペンテコステ派ではないと、もはやペンテコステ派はやめると、じゃあ何トラディアン派だという話をしましたでしょ。そういうふうにですよ、一致できない部分と、一つにはなれないというのはもう歩み始めている道であります。そして今後もその道を進むつもりですので、まあ覚悟しておいていただきたいと思いますよ。これからこの教会どうなるのかとかいうこともね、まあそんなことはいいとしてもですよ。さあ続く13節14節を見てください。13、14、目を覚ましていなさい、固く信仰に立ちなさい、男らしく強くありなさい、一切のことを愛を持って行いなさい。これは教えですね、勧告ですよ、おすすめ。目を覚ましていなさい。霊的にですよ、霊的に目を覚ませってことです。つまり偽りを見抜け、惑わされるな、真理を悟れということですよ。目を覚ましていなさい。その上で固く信仰に立つべきなんです。よろしいですか皆さん。固く信仰に立つ、まあクリスチャンなら大抵の人はそう言うでしょうけども、しかしながらどんな信仰の上にでも立っていいわけではないわけですよ。曲がった信仰に固く立っちゃダメですからね。悲惨なことになりますよ、曲がった信仰の上に固く立ってしまったら。だから、目を覚ましておかなきゃいけない。偽りを見抜いて惑わされず、真理を悟って、その上で固く信仰に立つことが必要なんです。で、13節の最後、男らしく強くありなさいとありますけども、そんなこと言われても私は女で腕力もないんですけど、これはですね、新共同訳にある通り、惜しく強く生きなさいということであります。腕力の問題ではありません。惜しく強く生きなさい。そして14節、一切のことを愛を持って行いなさい。まあ、これも誤解されやすいわけですよね。 一切のことを愛を持って、そうか、どんなことも親切に、心を込めて、優しく、この厳しくしたらいけないんだ、まあね、それはいいことですけどね、まあね、ですよ、でもね、先に15節から21節ですが、ここはねぎらいと挨拶です。神の家族への愛情が豊かに表されています。ところが22節でパウロは言っています。主を愛さない者は誰でも呪われよって。何、主を愛さない、そんな不信仰なものは早く滅ぼされてしまえっていうことですか。血も涙もないような非常な言葉ですね。不信者は滅びよ、呪われよって。14節で一切のことを愛を持って行いなさいって言ってた割には、なんという厳しいこと。キリスト教徒でないものは呪われてしまえって。そもそも未信者に対してはどのように接するべきなんでしょう。救われてくださいって、イエス様を信じて救われましょうって、ぜひ信じてくださいって、そのような心で接するものではなかったんでしょうか。それが愛でしょ。それが愛ですよね。それなのにですよ、呪われよって、どういうことですか。実はですね、この22節は未信者に対して言ってるのではないわけですよ。そもそもこの手紙誰宛てかって言ったら、コリント教会のクリスチャンに対して宛てている手紙ですからね。だからこれはコリント教会のクリスチャンに対して言ってるんですよ。主を愛さない者は誰でも呪われよって。この呪われよという部分、脚注に書いてますけども、新改訳聖書の脚注、ギリシャ語のアナテマという言葉ですね。アナテマという言葉、これは最近の、なんだろう、ゲームかなんかにもよく出てくる言葉みたいですけどね。まあギリシャ語って使われやすいでしょ、エヴァンゲリオンだとかね。このアナテマというのはどんな時に使う言葉かって言ったら、共同体から除名をする時に使われる言葉なんです。アナテマって、共同体からの除名の時に使うんですよ。さあ、共同体すなわち教会です。教会からある人を除名する、何のためにですか。憎いからですか。殺してやりたいぐらいの気持ちですか。そうじゃないわけです。目的は何か。一箇所開いてください。第一テモテの一章、第一テモテの一章19-20節。第1テモテの1章19-20節をお読みします。ある人たちは正しい良心を捨てて信仰の破綻に遭いました。その中にはヒメナオとアレキサンデルがいます。私は彼らをサタンに引き渡しました。それは神を汚してはならないことを彼らに学ばせるためです。ヒ ヒメナオとかアレキサンデルとかっていうクリスチャンをサタンに引き渡した、ともう手に負えないって教会から追い出したと。何のために滅ぼしたいのか、そうじゃないと、神を汚してはならないことを彼らに学ばせるため、すなわちそれを学んで悔い改めてほしいからってわけですね。悔い改めてほしいんだって。そのためには除名さえも厭わないんだと。それが愛だというわけです。ですからパウロはコリント教会のクリスチャンに対して言ったわけですよね。誰でも主を愛さない者は誰でも呪われよ、呪われよというのは厳しいんじゃないかと感じますけども、しかしですよ、これ何のためにそれ言うか、愛ですよ。呪われよという言葉の中に愛がある。どういうことか、呪われよ、ね、呪われてしまえ、それが嫌なら主を愛せって言ってるわけですよ。例えば何かのお師匠さんがですよ、だらしない弟子に対してね、もう本当にお前はしょうがないやつだな、てめえなんかもうやめちまえって言ったとしましょうね。本当にもう追い出したいのか、そうじゃないって、やめてしまえって言われた弟子が何クソって発奮して頑張ってくれるようになることを願ってる、そういうのとよく似たことですよ。呪われてしまえって言ってるのはね、それが嫌なら神を愛せって。ですからそれが皆さん、コリント書に戻ってください。コリント書の16章の14節で言っていることなんです。一切のことを愛を持って行いなさいって。一切のことをです。呪いさえをもです。呪うということさえも愛を持って行っている。それがパウロなんです。それがパウロの説く愛というものだってことなんですよ。そういうわけでこの第一コリント16章の22節、主を愛さない者は誰でも呪われよというこの言葉はクリスチャンへの叱咤激励であるということであります。だからその次で23節24節でパウロは本心を述べているわけですよ。主イエスの恵みがあなた方と共にありますように、私の愛はキリストイエスにあってあなた方すべてのものと共にあります、アーメンってね。いいですか皆さん、コリント教会のクリスチャンたちに対してね、呪われよって言ってるけども、でも24節、私の愛はあなた方すべてのものと共にありますって。じゃあ呪われよって何ですか、それも愛だって。一切のことを持ってことを愛を持って行うんだって。呪いさえも愛を持って、呪われてしまえ、それが嫌なら神を愛せ、神を愛するものになってくれ、愛です。とどのつまりそうなんです。神を愛せということ。では皆さん、神を愛するとはどうすればいいんでしょうか。神を愛するとはどのようなことをすればいいんでしょうか。ラブレターでも書きましょうかね。電話します、毎日。あ、それ祈りか。まあそれもいいでしょう。でも聖書ははっきり教えているんですよね。神を愛するとは神の命令を守ることですって、第一ヨハネにちゃんとそう言われています。はっきりと五章三節、第一ヨハネの五章三節、神を愛するとは神の命令を守ることです。神の命令を守る、それが神を愛するということなんだと。じゃあですよ、 あえてさらに突っ込みますけども、じゃあ神の命令は何ですか。神の命令を行う、守る、それが愛だって言うんだったら、神の命令知らなかったら神様愛せませんよね。そうでしょ。気持ち的には神を愛したいって、神様あなたを愛しますって言ってても、具体的に神を愛するとは神の命令を守ることなのに、神の命令を知らなかったら何すればいいんだっけ、神を愛するとって。気持ちは愛している気持ちがあったとしても、その何すればいいのかわからんじゃん。それ空回りですよ。神への愛が空回りしてるんです。だからどんなに主を愛します、主を愛します、ハレルヤ、神様あなた大好きですって言ってたところで、それ空回りで、実際には神を愛せてない。だって神の命令守ってないってことは、それは神を愛してないってことですからね。神を愛するとは神の命令を守ることなんですから、神の命令を守ってないってことは神を愛してないんです。気持ちで愛しますって言ってても、その人神を愛せてないんです。残念、めちゃくちゃ残念。愛してるつもりが愛せてないギリぐらい残念。タイオークです。いらんことを言ってしまったかもしれませんけど、今これを言うべきかどうか5秒ぐらい迷いました。よろしいですか皆さん。それ悲しいことなんですよ。神様を愛したいのにね、愛したい、愛する気持ちはあるのに、神の命令を分かってないがゆえに神を愛せてない。残念。私たちは神様を愛したいんです。いかがですか。神様を愛したい、そのためには御言葉をさらにですね、私たちは深く知らなければいけないんです。神の命令、神の教えは何か、聖書の教えは何か、聖書は本当は何を教えているのかを、それを知って、それを行わなければ神を愛しているということにはならないわけですから。だから私たちは神を愛したいと願う者として、いよいよ御言葉をさらに深く悟ることを求めていきましょう。お祈りします。